こんにちは、大竹誠です。今日は9月の25日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、春菜です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、9月ぐらいからかね、
はい、
私も祭日は番組の方で、
うん、そうなんですね、
ちょっと体の調子とかいろいろ考えていただいて、
はい、
祭日もちょっとね、しばらくの間は休ませていただくこと
に、はい、昨日お休みやったんですよね。
そうなんですよね、はい、俺もまた金に足んなくなったら、ね、やるかもしれない、ね、何言ってんだかよくわかんない。日割りだからな、もう厳しいよお前、厳しいな、もう本当にな、
日雇いですね。
まあね、しょうがないよね、そういう商売なんだから。 21.5 度だって、湿度は 100%、 なんかな、もう外真っ暗になってたね。
何ですかね、
朝なんかまだ降ってなかったのにな。
そう、晴れてましたよね、朝。
急に暗くなりましたね。
そうですね、
なんかもう本当にこれだけ21度とか寒く感じるね。
あとちょっと日の出も、うん、日の入りもなんか早くなりそうな感じですね、うんうん、ちょっとね。
日の出も日の入りも、
うん、
日の出は遅くなって、日の入りは早くなりますね。
そうですね、
はい、
それ全部たぶわーって広がっていっちゃうからね。
そうですね、
昼間だけガーッとこう多くなっちゃうだけだからね。ヨーロッパじゃないからね。
ヨーロッパじゃないですか、ね、
適当なこと言わない。
ヨーロッパ、私初めて行った時、19歳ですよ。ニューハーフの慰安旅行でパリに行ったんですよ。その時に私、夜の9時10時まで真っ昼間の白夜っていうんですか、
はいはいはい、
あれ体験して、もう不思議で不思議で、
パリで、
パリです。
そうだね、パリもなんか8時かちょっと9時ぐらいまでは、8時ぐらいまで明るいからね。
全然そう、その時そうですね、うん、10時ぐらいまでも明るかったかな、うん、びっくりしました、
うん、あ、そう、
こんなことあるんだと思って。そうなん
です。ずっとね、
ずっと明るいんです、
くれないでね。
そう、
もっと上の方行くともっとくれないからね。
もっとくれないんです。
緯度が高くなるに従って白夜の時間長くなりますもんね。
15分ぐらいしかくれないところもあるんで。15分で明るくなっちゃうところ。
そうなんですか。
はいはいはい、はい、
寝られへんよね。寝るのもやっぱり暗くしないとあかんか。あれ太陽光で起きると一番ね、うん、いいって言うじゃないですか。
いやいや、そうだけど、うん、そんなことしてたら寝る間がなくなっちゃうからね。
いや、まあそうです、うん、15分だとね。
はいはいはい。いい過去の話はこれ
で。なんですか。
ヨーロッパ十分と、まだヨーロッパ。
急に思い出してね。
いや、急に言うからさ、びっくりしちゃって。いや、いいんだけど、それ19の時に。
19の時行きました、ね、向こうでリドとか、ムランルージュもそうですけど、ショーのすごいお店があるんですよ。
はいはい。
みんなでこうキャバレーになってるんですけど、そこがガーッと降りたら、ヘリコプターがバッと出てきて、ヘリコプターから人が出てきて踊り出して、それがヘリコプター今度下がったら、バッと出てアイスリングになるんですよ、バーッと。
わかんないけど、お前今何の話をしてるん
ですか。リドっていうショークラブ
の、リドっていうショークラブの舞台の上の話、はい、
上の話、ステージです。
ステージの、だんだん来たろみたいんですよ。
いや
話飛ばすからわかんない。リドっていうパリの、
はい、ショークラブが、
ショークラブがあって、
もう飛行機がバーッと飛んできて着陸して、そこからこう、もう壮大なんですよ、出てくる
のが。いや、でも本物の飛行機じゃないでしょ、だって、
一応小型にしてるけど、でも結構な大きさですよ、
いや、だからそれは飛んでくるわけじゃないだろ。
ちょっと動くの、つられてく
るんですよ、ね、いや、それは動くでしょ、つられてるから。
飛んできたらお客さん座ってご飯食べてるから。で飛んできたらどこをストップしていいか分かんないから、
途中からもうヘリコプターだかセスナだか分かんない。
出てくるんですよ、ヘリコプターも
セスナも両方
で、これがね、ほんで下がってどうなってるんだステージが、ほんで今度パッと出てきたらアイスリングになったり水になったり、
屋外じゃないですよね。
室内で、シ
アターです。屋内ですもんね。
はい、はい、
へえ、それすごいね。
それを見に行きました。ほんでみんなお姉さんたちもみんなドレスアップして、当時だからもうまだちょっと治安が悪くて、パリは、あんまり夜は出歩かないようにみたいなこと言われたことあったんですけど、で夜ドレスアップしていったんですよね。で向こうってお手洗いってお金ちょっと払うんですよね、はいはいはいはい、チップみたいなの、入り口に、おばさんがいて、トイレ係というか、パンのおばさんがいて、でチップをね、こう小銭みたいなのを入れる箱があるから、私は小銭をパッと入れて、だマダームとか言って、なんかこう声かけてくれて、女性の方に入って、ほんで私の大先輩のお姉さん、元自衛官だった人がちょっとがたいのいい人なんですけど、その人もドレス着てて、でお姉さんとかパッと入って、私が女性の方に行ったらニコって笑ってて、でお姉さんパッと見た手元にね、紙幣持ってるんですよ。
何を？
紙幣、チップ。 うんうん、私は小銭入れたんですけど、はいはい、なんかちょっと大きめの紙幣をこう持ってたんで、うんうん、あれをチップ入れるんだ、お釣りとかないんだけどと思って、うんうん、やってもお姉さんは、うん、お姉さんの番に来た時その紙幣をチップのとこ入れて、うん、でと思ってお辞儀して女の子の方行こうと思ったら、うん、ノーって言われたムッシュノーって言われて
男のムッシュって
そうお姉さんあの紙幣でちょっと負けてもらおうと思って、うん、綺麗にしてるから女性の方入りたかったんやけど止められたやつ思い出です。これ本当 GQ の、まあ、
そうそう自衛官としてだったらもっともっと
そうですそうです
まあね変なこと覚えてるね。
そうですね、う
ん、ショーパブといえば、はい、なんかお前なんか記事どっかになんか出てなかった。
そうなんですよ ね、
なんか
ね
何がどうしてどうなったの。
いやいやいや
なんかよくわかんないけど、脱税何。
いやいやいや全然違います。全然あの春菜 の、 あの夢だった、うんまあ、プロデュースなんですよ。だから、うん、今までお好み焼き屋さんとか全部経営で自分でお金でやってたんですけど、今回は
わ、まあ、かんない人のためにちゃんと言っとくけど、はい、春菜愛2億円店10日で閉店ね、そういう見出しがついてるわけだよね。
これ女性自身に載った記事なんですか、
う
ん、
そうですね、うん、女性自身でこれ、うん、ネットの写真はこれ文化放送の1階の車のところなんですよ ね、
う
ん
そうねう
ん、
タキワプロデューサーも写ってますよね。
写ってるんですよ、
うんうんうん、
であの、うん、10日で
何 どうしたの。いや閉店しちゃったの。
へお店一旦閉めてて、うん、あの今度舞台を、うんちょっとこうやり方を変えて上下に動くものを入れたり、うん、まあ一回開けてみたら、うんうん、もうちょっとあのママが行った方がいいねとか、
うん、
いろんな意味で体制変わるから一回閉めて年内にもう一回やりましょうかっていう話になって、う
ん
う
ん
う
ん、いや一回オープンしたんだ。
あオープンはしました。
オープンしたんだけど、はい、その不具合や舞台の不具合とか
まあいろいろショーももっと着物のものを増やしてやろうとか、うんうん、いろいろ揉み直して一回閉めてるんですけども、
う
ん
う
ん
う
ん
その締めたことがこういう記事になっちゃったってこと
か。一周騒動ってそんな臭くないんですけど、うん、そうなんですよね、うん、これ本当、うん、上も私大好きなレストランなので、うん、上のあの、うん、ルビーの上にあったあるとこ今もあるとこはもう長年ずっとある芸
能人、
は
い
は
いうん、ルビーってのがそのショーパブのショークラブのお店の名前なんですね。
そうです東京ルビー、は
い
は
い、お前の話本当に間に何か入れてもらってこうすぐ飛ぶからな。それで
いやそれで、うんいやこうやって一周で書かれたちょっとね、うん、上のレストランとかあれやなと思って、うん、もう本当に大好きな
の上のレストランからの匂いが
そんなんじゃないです。
ルビーに入るっていうかのような表現が記事の中にはありますけど、うん、そんなことはない。
全然ないんですよ、うん、
ちょっと記事は間違
え、うん、パフュームのいい匂いがするんです。パフュームのあのえちょっと
なんだパフュームってなんだよ。
あのね
パフュームのいい匂いってなんだよ。
このお店プロデ
ュース香水なのパフュームって。
そうそうそうそう。
それ言ってくれよ。分かんない。パフュームってもう3人組か4人組が来たのかと思って
そっちの方が若いよね、うん、なんかね、うん、お店に入った瞬間によくね、うん、ラスベガスとかのホテルって、うん、ホテルごとの香水がついてるの知ってます、うん、香りがなんかそういうのがあるんですよ、うん、
ホテルオリジナルの香りって、
うん、はいもう入った瞬間に香りがあって、うん、その香りも売ってるんですよ、うん、なんかそういうちょっと風にしたくて、うん、結構あの決まった香りをお店に置いてたんで、うん、全然そんな臭くもないんですけど、うん、でも私これびっくりしたのはね、うん、ずっとある航空会社をずっとお世話になって乗ってるのがあって、うん
はい、
時間がぴったりで、うんうん、でも違う航空会社の方が時間いいねってなって、うん、初めて航空会社を変えて搭乗するときに車でうちの車で空港まで行ってマネージャーと、うん、で時間やから降りて出たときに、うん、記者の方がその空港誰も知らないじゃないですか。
あお前がそういう行動を取ったっていうことを記者の人が知らないはずなのにそこに記者の人がいたってい
らっしゃったんです。そしかも写真もどっかからすごい望遠レンズで撮ってる写真も出てて、うんうんうんうん、記者の方ってすごい調べるんだなと思って、
うんうんうん、いや、ね、
本当にほんで、うんそこでいろいろインタビューして、うん、あのお店のことも聞かれたからいろいろ喋って、うんうんうん、で最後にこの文化放送も、うん
はい
このラジオも聞いてくださってて、うん、もうご苦労様です、うん、であの安室ちゃんの
どこに気遣って喋って
るの。一応僕また今日も聞いてるかなと思って、うん、あの安室ちゃんのね、うん、先週話したじゃないですか、うんうん、もう大好きだ私は昔、うん、いろいろ励まされてみたいな、
うん、
そのことで安室ちゃんのやっぱり夢で、うん、踊るっていうことはこのお店、うん、目標だったんですかとか言うから、うん、そういうのないですよこのお店は別ですよ、うん、じゃあ安室さんに来てほしかったですかって言うから、いや安室さんはもう引退されたので、うん、もうそんな違いますよってそっとしといてくださいって言って、うんうん、 なんかもうすごい安室さんの話を言われるから
その記者の方はこの女性自身の記者の方なんですか。
ですね。はい、だからもう本当
なんとか安室さんの引退に絡めたかったわけね
私の名前だった一人だったら弱かったっていう、
あるな愛がこんなこと言ってましたみたいなことが欲しかったわけね。
そうですね、でも本当になんかちょっとこんだけこう遠くから撮ってるんだとか思ったら、なんか私ちょうどもう引っ越そうかなとか思ってたけど、なんかね一軒やったらこう覗かれてる、電気ついたから今帰ったとか、あと上のね、例えばじゃあ一番最上階のマンションやっても、なんかちっちゃなね、なんかこう飛ばすようなものでピュッと飛ばして写真ピュッて撮っても、いやわかんない、誰がどこで見てるかわかんない。私家の中でも丸裸が多いんですよ。
あ、そうなの。
裸じゃないですか。
あ、聞きたくなかったけど。
もう家帰ったらとりあえず服こう脱いで、こう洗濯機入れてみたいな。そう。
あ、じゃあ春の愛さんは家帰ったら裸なんですね。
いや、家帰ったらなんで記者みたいに聞くんですか。そう、
裸なんですか。そうですか。
記者の方ですか。
いや、あの何回ぐらいにお住みになったんですか、ね。
何回か。
その裸、安室奈美恵さんに見せたかったですか。
いやいや、だからもうそっとしといてください。
そうですか。
いやでも本当 ね、いや本当お探ししていますけども、
ね、あちこちで写真撮られて、
はい、
まあでもな、あれだよな、
いや写真がちょっともうちょっといい写真、
写真なによ、これは何、何
あれ、なんか、先週の服じゃないですか。私ラジオの時結構すっぴんが多いじゃないですか。検事職がすごくて、これもう一回撮り直しとかあるんですかね、こういう写真誌って。なんか噂ではね、一回出てきたところもう一回やり直して、写真だけが嫌なんでみたいな聞いたことはありますけど、本当あれ噂なのかな。
だってこれでもしょうがない、実物だろお前の。
実物っていうか、ちょっとこれ横になんかこうなるレンズじゃないですか、これ
幅が、
幅が痩せてるのにな、私今確実に。
いや、え、
そう、
なんか国丸さんと体型は似てないか。国丸
さんじゃないですよ。国丸さん、いろんな人巻き込んで違いますから。
あ、そう、痩せたんだよね。
痩せてます、今すっごい痩せてますから
。この写真はさ、でもさ、
はい、
痩せたように見えてね。
だからメイク撮ったらあれなんですかね、ちょっと服がね膨張色ですからね。
いや黒だよ、黒だよ、黒膨張色とちゃうよ。
スカートが、
え、
スカートが、
スカートが、あー、そうかい。
でもこの時にね、そういえば空港でね、このお休みいただいた夏休みね、あのその時のあのことも聞いてて、休みは何か関係あるんですかって言うけど、いやお休みいただいていろいろ行ってきたんですよ、旅行行ってきたんですよっていうことも言ったんですけどね、本当に楽しい。
それはあんまり記事になってない。
なってないですよ。
まあまあどうでもいい。
誰と行ったとかどうでもいい。
記事間違いはきっとたくさんあるんでしょうけども、でもこの記事きっかけにその東京ルビーってのがオープンするってことを知った人もいるかもしれないですよね。
あ、そうですか、ありがとうございます、嬉しい。そうですね、
じゃあ脱税とかするんじゃないんだ。
じゃないですよ。
脱税は第2弾で出るんです、
でも私あの、いや出ないです。あのこれ会社は、あの違う、あの私は
金出してないのお前。
そうなんですよ。
なんだよ、金出してないの。
2億円って言っても内装費も、
もうこれも春の愛が2億円出したみたいな感じになってない。
違うんですよ、これは違うの、あの会社があって、私は内装の部分と、あとショーの部分だけだったんで、1回目の
プロデュース。
そうですね、はい。
2億円持ってたらあれだな、もう山の中に家帰って月10万ぐらいで暮らすな俺。
まあね、ですかそれ、山の中で、
山の中
か細々と
川のそばか何かで、
あの2億円を切り崩して、
切り崩して、食べか。もうすごいね、でもね、2億円の金額ってね。
すごいですよね。でも今本当に東京にはショークラブも、いろいろあのこれオープンして分かったんですけど、いろんなとこいろいろあって、しかも新宿でもロボットレストランってとこがすごい今海外の方がインバウンドでいらっしゃるレストランですごい流行ってて、そこにはあの初めロボットが売りやったけど、今はもうあの着物姿で太鼓叩いたり、女の子たちがちょっとこうイランみたいな踊りをしたりとか、なんかいろんな六本木もそういうなんか増えて
ジャパンな感じが出て出してるってこと。だロボットじゃなくなってきたわけ、その店。
ロボットももちろんみんな見たがるけども、それよりも太鼓とかそういうものが増えてるみたいで、
あ、はい、そうかもしれないね。
やっぱりもう、なんかあれですよね、ツアー旅行もホテルがあるじゃないですか、ホテルの大きな大ホールの中で、 バイキングで、うん、でバイキングだけの食べる部分じゃなくて、うん、海外のお客さんですよ、うん、団体のお客さんの専用に、うん、ちょっとした矢倉くんで盆踊り体験したり、うん、夜市っていうんですか、あの金魚すくいとか夜店、うんうん、
ホテルの中での
、もう全部そう体験できるようにして、この日本を感じてもらうっていうのがすごい今流行ってるみたいで、
春菜がやろうとしてたそのショーパブみたいのは今、はい、新宿に昔たくさんあったじゃない。
あります、ね、
あれは今どうなってるの？なんか国鳥の湖とか。
あります今
あるの？
はい、国鳥の、え、なんで知ってるんですか？
いや、出たことあるもんだって俺、
うん、うわーすごい。
あとそれからなんだっけ、
それこそあの、
あれは
38階、
38階ビルの
ギャルソンパブ、
ギャルソンパブ
もうあると思いますね。
ギャルソンパブもあるよね
どうなんだ、あると思いますね、うん、
ギャルソンパブも俺上打ちだもん。俺なんか、
え、なんでですか？
出てたもんだって。
え、なんで？
なんかあの踊りと踊りの合間にコントで出てたの、うん、
もうミニコントや
ってた。そうそうそう、もう思い出したくないくらい全然ウケなかったうわ、情けなかった。
すごいですよ、
あれ1日3回もやるんだよな、やるな。
その当時、うん、うっちゃんなんちゃんさんも出てたと思います。
あ、そうなの。
それを題材に、そう、
うん、あれ別の場所だ、トンネルズだってな、新宿の別の場所でやってたもんね。
あのタップチップスじ
ゃない、うん、そう、なんか知らないけど、うん、あれも B21だっけ、29だっけ、
ヒロミさんたちの、
ヒロミたちもやってたもんね。
いや、うん、結構だから、うん、結構ショーパブから出た方多いんですよね、うん、
その前はあれだよ、はい、俺首里栄子のね、
はい、
ショーとかね、
首里栄子さんのショーって
ショーとかっていう
歌謡ショーの、
いや歌謡ショーじゃない、首里栄子って向こうの、あの向こうのジャズ歌ったりなんか、
はい、
こういろんなそういうショーもあったんだよ。
どこで出るんですか？
あれはね、TBS の脇の、はい、なんとか地下のちょっと
あのコルドンブルーじゃない、
コルドンブルー、
コルドンブルー、
コルドンブルーでした。コルドンブルーで
結構あった、もうクリスタルルームとか、
うん、そうそうそう、クリスタルルームとかあったね昔。
ありました、あの二の谷の脇のとこ、
う
ん、
そうそう、
私はあの、
う
ん、ピーターさん見に行ったのかな、うん、そうです ね、うん、
ね、
なんか歌って踊って、
そう歌って踊って、そこも夜中ショー3回やって夜中の回の2時なんだよ、もうきつかった体。
だから当時はその風営法とかが、
うん、
あのその
まだなかったもんね、
風営法が0時過ぎてもそういうショーできたってことですね、
うんうん、お客さんにね、なんかチップもらったり、うん、いろんなことしてたよ。なんか、
うん、すごい、それをもっとたどれば日劇ですか、うん、じゃあ、
まあそうかな、もっともっとたどればそうなのかな。
カルセルマキさんもいらっしゃったりして、だから本当、うん、そう考えたらね、うん、日本にもっと海外の方がこれから夜楽しめるナイトスポットが増えていくみたいな感じで、
うんうん、
今大阪で、うん、ザ・ピンクっていうクラブダンスの、はい、それも海外の人にこう受けるような、うん、全部内装ピンクにしての、うん、すっごい流行ってるみたいで。
あ、そうなの、うん、その大阪早いから なんかな、やるのは ね
万博もし、うん、誘致したらいろいろ考えてるんでしょうね、うんうん、
君のプロデュースしたこのルビー、これはいつ始まるの？それで、
いや東京ルビー、ちょっとそれ、まだ時間がちょっとはっきりあれなんですけども、いろいろ見積もり出して今やってなんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
記事の中には12月1日までには再開できると考えておりますというコメントが、
はい、年内できたらやっぱり年末って大きいのでね、
儲け時だもんね。
そうですね、できたらいいけど、ちょっとどうかなっていう感じです
か、
ね、
分かんないの？
いや、ちょっと結構時間かかるんですよ、いろいろと。
え、聞いてるよ、
うん、聞いてます。そうですか、
みんな
すいません、あの、いや、
どうなってんの？
いやいやいや、だから私一人でプロデュースやから何も言えないんですけども、うん、あのみんながいろいろ動いてる中なので、
う
ん
う
ん、
はい、大丈夫なこれ以外のこと
は。ぜひ
大丈夫な、
よろしくお願いします。
よろしく、
はい、やってきたオープンした時はね、よろしくお願いします、うん、はい、また記者の方もオープンの時は取り上げてください、
うん、最初のオープンの時、うん、大竹さんはご招待しなかったんですか？うんうん、
何でも知らないもん、俺だって、
うん、違うんですよ、大竹さんって夜あんまりあれやから、私オープンしてからご招待しようと思ってたんですよ。
あんまりあれやからってなん
だ、
あんまりあれやから、
芸能人の方とかこうわさわさいるときに、
うんうん、まあまあそうだよね、
そう、
俺はあんまり、わさわさするの、あんまりそういうとこはね、
うん、気使われるかなと思って。
太田さんは何でしょうって、
いやだからみんなで 落ち着いたから。
落ち着いた。
そうですよ。ちょっといろいろ言う。小田さん前歯入りましたね。
前歯入りました。
それだけ一本だけ白いです。
白いです、ね。
そうなんいいですかと。
はいはい。
はい。
はい、太田さん。
はい。うん、今日は昨日の朝日新聞の一面の記事をまずご紹介したいと思うんですが、うんうん、国内のすべての発電量に占める原子力発電の割合、はい、将来的にはどうなるかというのが気になるところなんですけども、うん、2050年度には1割未満にとどまるという環境省の試算、うん、試みの計算が今年2月経済産業省の反発を受けて公表されずに撤回されていたという記事なんですね。で、経済産業省は当時政府のエネルギー基本計画の改定作業を進めていて、将来の原発比率に関する議論に影響することを懸念したというふうに見られています。で、環境省のこの試算によると原発が総発電量に占める割合は2030年度は政権の方針と歩調を合わせて 21% になるだろうということなんですが、40年度には 11% から 12%、 50年度には 7% から 9%、 1割を切っちゃうというふうに計算しています。で、一方再生可能エネルギーの方は2040年度は 57% から 66%、うん、2050年度に至っては 72% から 80%、うん、8割近くに拡大するだろうという計算をしていました。で、これを公表する予定だったんですけれども、直前に経済産業省にこの内容を説明したところ、原発の発電割合について経済産業省はこれ根拠あんのと、理屈がないんじゃないのと反発を受けたと。で、これを受けて環境省は急遽この試算の公表を取りやめたという経緯があったそうなんですね。で、経済産業省の方は圧力はかけていないと言っていて、一方環境省からは撤回せざるを得なくなったという声が出ているという記事なんです。
はい。さあ、これは朝日の記事ですけども、はい、
昨日の一面ですね。
昨日のトップだよね。だけどこの記事がなければだね、僕たちはこの環境省と経産省のやり取りとか、
はい、
ね、やり合いは俺らは知らなかった
こと、知らなかったですね。
記事かっていうのは、はい、問題はそこでさ、うん、ね、それでこの記事が出たから環境省の方はなんていうの、原発再生可能のエネルギーが50年度は 80% に拡大するっていう試算をしてるわけだよね、はい、だけどもいやいや経産省がこれどうなってんだと、うん、ね、まあ、ちょっとだから省にしてみれば環境省がまとめたことを経産省がちゃんとやれよみたいなことで、
まあ、ブレーキかけた、
ブレーキをかけたっていうふうに見えるよね。
はい、
省庁でやっぱしこの記事で、あ、そうだ、違うんだなと、
うん、
なんかこう力の持ち方がね、なんかこう違うことがあるんだなってことは、これでなんかちょっと
分かるよね。なんとなく分かりますよね。環境省っていうのは昔環境庁だったところが格上げされているんですね。で、一方経済産業省は安倍さんが2回目の政権を取った時に非常にこの安倍さんの信任が厚くて、まで財務省がある種政権中枢をコントロールしていたところを、今経済産業省と一緒になって経営まあ、政権運営をしてんじゃないかというふうに言われている関係性があるんで、
そうですね、
はい、
うん、まあ、だから省庁の中で力があるのは経産省と財務省と、
はい、ね、特に今の安倍政権では経済産業省の力が強いというふうに言われてはいます、
はい、うん、はい、あともう一つはさ、あれだよね、まあ、この間もこの番組で紹介したけど、民間はもう大きなところがこう 100% 再生可能エネルギーにもう転換していってるわけだよね、日本の国内でも。もう海外はもうそれどころの話じゃないと。このベースロード電源っていうのになんかこうここまでこだわっていく理由の方が、経産省の理由の方がかえってなんか理解しづらいんじゃないかい。
うん、そうですね、うん、そういうことも言えるかもしれないですね、
はい、
でもう一個ちょっと心配なのは、うん、昔の公文書の管理の考え方だと、うん、この経済産業省と環境省の違いがもし文書で残っていたときに、うん、両方を、うん、まあ、公文書として公開される可能性があって ったんですけれども、はい、今後はあのすり合わせをして確認できたものだけ公文書として残すっていうのが森友賭け問題でそういうふうになったんで、今後はひょっとしてこの経済産業省のものしか公表されなくなってしまう恐れもちょっとあるのかなという懸念もありますよね、
うんうん、そうだね、うん、そうなってきたらもうたとえそれが30年後だろうと50年後だって公表されても何の効力もないっていうこう話になっちゃうね。
そうですね、まあ、今回はあの朝日新聞の独自取材で分かったことですけれども、これが公文書に落とし込まれるとちょっとこう公開されずにこの事実がなかったことになってしまうかもしれないですね。
この消えた資産というタイトルはいろいろ気になるところが多いですね。はい、次です。
はい、これは東京新聞の記事でジャーナリストの津田大輔さんのコラムなんですけども、はい、2016年のアメリカ大統領選挙の時に、ヨーロッパのちっちゃな国マケドニアのベレスという小さな町がフェイクニュース工場になったという記事なんですね、はい、で若者たちが中心となってニュースサイトを立ち上げて、で嘘の情報をもとにトランプ候補を支持する、もしくはクリントン候補を批判する記事を量産したと、でこのマケドニアの若い人たちが作るフェイクニュースが注目を集めて、Facebook や Twitter でどんどん世界中に広がっていって、まあ、大統領選の投票行動にもひょっとしたら影響を与えたんじゃないか、トランプ大統領誕生の後押ししたんじゃないかというふうに言われています。でどうしてマケドニア、アメリカから遠く離れてるし、直接関係がなさそうな国の若い人たちが、自分の国の選挙でもない大統領選挙のニュースサイトを運営していたのか、答えは簡単で、これ広告収入目当て、はい、世の中を煽るような記事を作って、アクセスを集めて注目されると広告収入がぐんと上がると、でこのマケドニアの19歳の大学生がネット上のこのトランプ大統領のニュースをかき集めて、まあ、ちょこっと編集してオリジナルのように見せかけてニュースサイトを作ると、まあ、簡単におよそ36万円が手に入ったと、でこれは実は日本でも同じようなことがあって、よく物事を調べるとまとめサイトっていうのがありますよね、これ実はこのマケドニアのケースと実は同じということで、ある上位まとめサイトの月収は700万円、ああいうまとめサイトを作ると700万円が手に入る、で問題なのがテレビ番組や雑誌新聞であれば、広告主が媒体を名指しして選んで広告を出稿することができます、例えばこの会社が文化放送でコマーシャル打ちたい、朝日新聞に広告出したいって言ったら、まあ、そのまま出ていくわけですけども、インターネット上のこのアドネットワークという仕組みを使うネット広告、広告する方がどのサイトに自分の会社の広告が出ているのか把握することが難しいということがあるんですね、で例えば2016年末覚えてらっしゃいますでしょうか、 DNA という IT 大手の、企業が他のサイトから記事をコピーしたりとか、医学的に問題のある情報を量産していたことで問題になりましたけども、あれも広告収入を狙って記事を蘇生乱造したことが原因と、で津田さんは責められるべきは、まあ、広告業界、それからプラットフォーム事業者、今まで何の手に手を打ってこなかったことが問題で、まあ、ネット広告が社会が壊す恐れがあるから、その前にそろそろちゃんと考えて手を打った方がいいんじゃないのという記事なんですね。
これはでも手を打つっていうのはどうやって打つってことになるんだろうね。いや
ちょっとどういうふうにすればいいのかちょっとわからないですけどね。
例えばここに偽ニュースが一つあります、ローマ法王がトランプ氏を支持と報じたわけだよね、
このマケドニアの若い人たちがまとめたニュースサイトではそうです
ね。これ偽ニュースなわけだよね、ローマ法王はトランプなんか支持してないんだけど、これ出たわけだよね。でこれはまあ面白いじゃない、面白いから、
ね、まあ、衝撃的ですよね、
衝撃的だから、そこをずっとみんなアクセスするっていうの、そうするとそのサイトの
アクセス数が高くなると自動的にそのお金出しているところがポーンと広告を打つっていうようなことになっていて、そうするとサイトを作った人たちに一定の手数料入ってくるっていう。
いやだから広告主がね、広告主が自分がどこにお金出してるか分かんないわけよ。アクセス数が多いところがガーン、これガーンガーンって上がってきたところに、そこがたくさんみんな見てるわけだから、ここに広告打っちゃいいんだって話になるわけでしょ。自動的にそこに広告が載っちゃうわけ。そうすると例えばこの大本が、ローマ法がトランプを支持っていうネタだったとするじゃない、これ嘘じゃん、 嘘でもここにバーンとこれが広告収入が入っちゃうわけで、このニュースを作った人にってそういうことだろ。
そういうことですね。
だからこの仕組みをちゃんと知ってないと、すごくなんかその広告出す側も、あれですよね、気をつけないと。
いやでも気をつけないとっつっても、ここはもう自動的だから気をつけようがないわけだから、これを津田さんはどういうふうにしていかなくちゃ、
ブレーキをかけるかっていうことを考えた方がいいんじゃないの、考えない
と。そうじゃないとこう偽ニュース、フェイクニュースが野放しの状態 で、まあ、今大きな嘘を一つ言ったけども、それ以外も例えばね、例えば右でも左でもいいけど、な政局が混乱した時だとか、なんか大きな嘘が平気でまかり通ると、そこに広告が主が乗っちゃうってことはあるよね。
そうですよね。でそれがあの、大きなスポンサーで信頼の置ける会社だったりすると、逆にニュースサイトの信頼性になったりしちゃう恐れもありますよね。
そうなんだよね。ものすごい大きな、ね、例えば自動車産業とかがついちゃったりなんてこともあればね。だから例えばどっかの地方の知事選だとか、そういうのだってフェイクは流してお金にしようと思えばできるって話だよね。これはもう津田さんの言うように、どっかでこの不正システムを放置しておいちゃいけないっていう感じだよね。
愛ちゃん、あの新規オープンのお店、脱税で摘発とかって嘘が流れて、それがね、注目浴びたら、
ちょっと待ってください、どういう例え話ですかそれ。嘘でしょ。
だからそういう嘘がね、まかり通っちゃう恐れもあるんですよね。
愛ちゃんもっと痩せたかったとかね、なんか嘘がない。
もっと痩せてます、どんどん痩せてますから、嘘じゃないから本当、行きましょう。
行きましょう。
行きましょう、早く。
そうですか、はい、どこに行く。
いやいや、東京ルービーでしょ。
東京ルービー。
あ、東京ルービーじゃない。
もうちょっと待ってください。
天国ですか、地獄ですか、どこですか。さあ、始めましょう。